皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから進駆して世界に発信しようという番組です。本日のゲストはレギュラーでいつも来ていただいております龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生です。
はい、こんにちは。
こんにちは。今ライブで行ってるんですけどね、
はい。
新しい、まあ、イノベーションのうねりが来て、
うん、
そして世界にパンデミックが広がって、
うん、
戦争が起こってる、
うん、
実はこれは偶然にもルネサンス時代の14世紀、
うん、
ペストがですね、
うん、
広まった、
うん、
世界、まあ、ドイツイギリスねイタリア、うん、3分の1がなくなった、
うん
ね、東ローマ帝国が滅びて、
うん、
その文明がルネサンスとしてイタリアの方に行って、
うん、
そこにいろんな文明なりが生まれていったと、
うん、
だから今回ね今の話をした時に歴史は韻を踏むというように、
うん、
全く、このパンデミックによってインフレーションが始まって、
うん
ね、でウクライナ戦争によってまた大きくなって石油なり燃料が高騰して食糧危機にあって、
うん
まあ、戦争起こる、まあ、起こってるんですけれども、
うん、
もう下手すれば、戦術核が使われるかもしれないという状況になっていると、
うんうん、
その後に新しい文明が生まれると思うんですね。今日ちょっとそれを問いかけたのはですね、
うん、
竹中先生その夏休みにヨーロッパに行かれたんですが、うん
はいはい、
物価どうでした？
いやスイスに行ったんですけどね、
はい
まあ、バーゼルもチューリヒも、まあ、その他あのサンモリッツとかね、
うん
観光地も行ってきましたけども、まあ、あの1スイスフラン140円ぐらいになっちゃったんですよね、
うん、
140円台ね。だからそれであの1スイスフラン140円で計算するとね、
うんうん、
バカ高いわけですよ、
うん、
でさらにスイスってあの周辺のドイツやフランスに比べてもね相当あの食品やなんかね
高
くて国境沿いの町ではですねあの要すればスイスで買うのを避けてあの国境ちょっと越えるとドイツ、ねうん、あのバーゼルバーゼルもそうだから、
はい、
うちの娘もですねバーゼルに住んでるんだけどあのドイツ の, モールあの ショッピングセンターに行って買って帰ってくるんだって
どのぐらい差があるんですかそのドイツとスイス
あの物によって違うけれども食品全般的にですねどの肉なんて半値ぐらいっていうか、
ね、あそんな違うんですか
食品全般に 3,4 割違うって感触
ですよ、ね、車のアウトバーンだから1回年間パスみたいに 買えばずっと行けるんで順位ね
いやもうなんか自転車で行くぐらいの
距離あそんな距離なんですか、
う
ん、
バーゼルはもうすごく国境、うん
例えばね日本で、まあ、1,000円のランチ食べるぐらいの感覚で行けば、うんうんうん、スイスだっていくらぐらいですか
あそれは物によりますね、
うんまあ、例えばサンドイッチと何かやったら、うんうん、
いや例えばねあのあ僕やっぱり日本人が行くとねあのアジア飯チャイニーズとかね、
うんうん、
ベトナミーズとかね、
はい、
そういうの食いたいわけでご飯も出てくるし、
はい、
そういうところだとね4人で食べて、まあ、70フランから80フランぐらい、だからまあ、1フラン140円で計算しても1万円2000円ぐらいだから
あそんな高くない
そんな、ね、あの違和感はないんだよね、
うんうん
うんまあ、うちの家族は僕以外はビール飲んだりしないっていうのもあるかもしれないけど、ただ、まあ普通にフレンチとかイタリアンとか入ると、
うん、
そっちの方がやっぱり高くって、
うん
まあ、日本のそうですね 1.5 倍から2倍ぐらいの感じですかね
あそんなもんですか、うん、僕なんか朝食だけで3000円とかね
うん、
4倍ぐらいとか下手すればね
それはレストランっていうかあの例えばあホテルで食べるとね
あそれ
どこでも高いじゃないですか、
うんうんうん、いや日本の感覚のね僕は4倍で聞いた時に、うん、例えば、サンドイッチが、うんそれだけで1800円とか聞いた時に、
うんうんうんうん
あのこの30年で、うん日本の、まあ、経済成長はね賃金も増えてなくて、
うん
全然あのダメやけど向こうは軒並み 4,5 倍に伸びてるでしょ
だ名目の賃金も伸びてますから ね,
GDP もね伸びてると
名目の賃金、
ね、名目の賃金伸びてると、うん、その計算からいけば彼らにとったら別に高くないけれども、うん、日本円が安いから極端に高いという見方をすればね、
うん、 いや、あのスイス人もスイスは高いと思ったんですよ。
ああ、それはやっぱりすごい物価上がってるから。それは
周辺ドイツとかフランスとの比較でね、うん、あの明らかに高いって言って、
うん。特にこのウクライナ戦争の影響高くなってますか。
いや、もともとスイスは高い。
もともとスイスは高い。高いか。あ、そうか。
いや、ただそのウクライナ戦争でね、うん、何しろそのエネルギーの供給、ガスを中心にね、うんうん、あれがボトルネックになっちゃったもんだから。
めちゃくちゃ上がってますからね。
まあ、それでヨーロッパの物価の上昇率っていうのは、うん、その要因が最大だと思うんですよ、ヨーロッパはね、うんうん、それでもうイギリスも含めてですね、うん、消費者物価指数でですね、うん、ね、もう要すればもう 2%3% の世界じゃなくて、うん、8%9% の世界になっちゃって、
ね、デマンドのプールでなくてサプライの方からですね、うん、が高くなってるから物価が上がってるというようなことなんですけれども、うんうん、あのこれはね、僕はあのウクライナ戦争によってもちろんそのエネルギーなりが高騰してね、物価が上がってるというけれども、うん、コロナの時から上がってるでしょ。コロナの時からね、1年前から上がってると。で、それダブルになってるから、
それはね、
そういうことが起こってると、うんうん、
それはね、僕は2つ、需要面と供給面の両方からあって、うん、需要面はね、やっぱりあのアメリカに関して言うと、あのほら、あの失業手当をものすごい大盤振る舞いして、うんうんうん、財政資金ジャブジャブにしたから、うんうん、その需要がですね、あの家計にみんな、あ、所得が家計にいってるわけです、うんうん、でコロナがちょっと収まってきて、うん、で、まあ、あのそういう需要が出てきたときにですね、うん、じゃあ労働の供給の方はどうかっていうと、うんうん、あのやっぱり新型コロナの感染を恐れてですね、うん、労働市場にもこう戻ってこない人たちがですね、かなり出ちゃってるわけですね、うんうん、でそれはどういう人たちかというと、にあの何種類かいて、一つは、まあ、あのもう65前後でね、うん、もうそろそろ引退しようかなと思ってて、まあ、ちょっと1年2年早めて引退しちゃうわっていう人たちがね、うんうん、結構いると、うん、それからもう一つ言われてるのは、コロナで後遺症に苦しんで、
あ、そうか、う
ん、後遺症に苦しんでですね、うん、あの復帰できないと、うん、でこういう人たちがどのぐらいいるのかって、うん、あのレポート、あ、その推計調査によって違うんだけども、うん、数十万人からですね、少なく見て数十万人から、多い見積もりでは300万人、400万人いるっていう、
あ、
まあ、軽いものまで入れるとね、でこれはかなりあの労働市場からのね、あの退出になっちゃったわけです。
そうか、減少してるから、その給料高く上げなければダメということも、インフレの、一つの要因
ですね。あともう一つはね、やっぱりあの新型コロナ対応でいろいろなあのオンライン関係の対応が進んだじゃないですか、ね、で逆にああいうものについていけない、ちょっとあの IT 関係のですね、あの落ちこぼれてるような人たちは逆にそういう仕事できないという、ね、つまりあの受給の労働受給のミスマッチですね、大体この3つぐらいでですね、
まあ、そうですね、
あの労働者が、うん、あの2019年のピークの水準まで戻ってない で、うん、でものすごく労働の供給もボトルネックができちゃって、うん、ね、物価の上昇にの後にすぐ賃金もうわっと上がってきちゃって、うん、であのほら物価と賃金のこのスパイラルに近いものがですね、うん、少なくとも今アメリカで昨年の夏ぐらいから今年にかけてね、うん、あのできちゃってる。
おっしゃる通りですね、うん、あの本来グローバリゼーションというかね、移民とかいろんな労働者が行き来できたらいいんだけど、うん、今コロナでそれできないから、うん、どうしても労働市場がシュリンクしてるというか、うん、まあ、これいくら上げても上げても人が集まらないという状況ですね、うんうん、
でこれはね、あのもしかしたらね、さっき非常に歴史的なビッグピクチャーで話されたけれども、うんうん、あのビッグピクチャーでもですね、労働供給のあの対等化っていうのがですね、うん、ついに始まったかもしれないっていう、うん、あの経済学者の話が最近注目を浴びていて、うん、どういうことかというと、90年代からはですね、はい、ほらソ連崩壊 で、はい、で中国も改革開放で、あのそれまで社会主義圏の中の労働力がですね、ブワーッとあの資本主義の世界にというか、うん、グローバルにですね、うん、供給がすごく増えたわけですよね、うんうん、でそういうのが90年代2000年代2010年代、うんずっと起こって、だから逆に言うと先進国の労働者の、ね、賃金もあの逆に言うと上がらなかったわけですよ、うん、典型的に日本のように、うんうね、アメリカだって賃金の上昇率ずっと下げられたわけです、うんうんね、ところが、この戦争もあって、この戦争のインパクトっていうのはですね、うん、同じようなことは西側諸国と ロシアの間あるいは中国との間だって起こるかもしれないってみんな戦々恐々とし始めて、うんうん、ね、で中国自身もかなりその農村からの労働力の供給もだんだんだんだん底をついてきて、うんうん、ね、それで中国からで、そういう意味で世界的なですね労働力の供給が今までグローバル化でジャブジャブじゃった状態からですね、うん、ついに終わり始めてんじゃないかと、うん、だ日本でもですね、なかなか日本の賃金は渋くて上がらないけれども人手不足の度合いというのは高いんですよね。
うん、
でアメリカだと人手不足の度合いが高いますます高まると賃金もそれによってボンボン上がっていっちゃうから、
そうですね、
それでですね、で日本の消費者物価指数だってついにね8月は総合でですね前年同月比 3% になったわけですよ、
うん、
ただもちろんそれはエネルギーの上昇によるものが依然比率としては高くて、
うんうん、デマンド差ではないということですね、
うん、そうそう、エネルギーと生鮮食品を除いたベースではまだ前年比で 1.6 か 1.7% ぐらいなんだけど、うん、はい、だけど例えば11月1日からですね、これ食品で結構みんなね値上げがボコボコ出てきていて、ビールだって値上がったわけですよ、うんうん、そうですね、10月1日から。そういうふうに考えると日本も遅ればせながら、うん、3% を消費者物価指数が前年比で超えていく、
うん、
ね、で原油の方は下がってきましたよ、ね、うん、1バレル120、ね、130いってたものがですね、うん、今80ドル台ですからね、下がってきましたけどね、うん、逆に賃金のボトルネック、労働力のボトルネックとかですね、うん、そういう面からのですね、インフレ率のこの底上げみたいのがですね、うん、始まったかなと、
うん、また別の見方をすればサプライチェーンの感覚からいけばね、うんうん、サプライチェーンということは国際水平分業みたいに例えば安い労働力でこうやっていったのが、うん、エネルギーとか安全保障の観点から、うん、まあ、そういうところに頼れないから、うん、ちょっと高くなっても自国で作ろうと思ったらどうしてもこうコストが上がっていくという、ね、
そうそう
そ
う、
そのインフレーションの要因もあったりですね、そうそうそう、うん、あるいはグリーンエネルギーとかそういうことを考えたら、うん、今までちょっと高かっても余裕があって、
うん、
CO2 のエミッションを下げるために達してきたけども、うん、それも苦しくなってきたみたいな、
うんうん、
まあ同時にパンデミックで始まって戦争に始まってサプライチェーンで始まって、うん、いろんなことが奇跡的に同時に起こってるというのは今の現象かもしれないですね、
うん、
今の、
うんうん、まあ、だからちょっとね今まで の, 日本でもデフレっぽい状態はですね、うん、まあ、ついに終わって、
うん、
ね、インフレっぽい世界、まあ、もちろん日本の、ね、インフレが、ね、アメリカのように 8% までいくとはちょっと到底思えないんだけれども、うん、あとは、まあ、少なくとも消費者物価指数で 3% ぐらいまで来た状況を受けてですね、来年のベースアップをですね、
うん、
まあ、日本の労働組合あるいは連合がですね、どのぐらい、ね、こう要求してですね、勝ち取ることができるか、うん、で日本はやっぱりですね賃金上げなきゃいかんですよ。
いや前もね言ったけど日本の個人給与資産というのは2000兆円ぐらいあってね、でほとんどフローばっかり言っててストックのこと言ってなくて、考えたらストック入れたらもっとお金持ちだからね、それを投資に回したら動いていくと思うんですよね。
そうなのよ。でね、うん、2000兆円の個人の金融資産のうち、うん、1000兆円がゼロのほぼゼロの金利の預貯金なわけですよ。
そうそう。
でね、 3% インフレっていうのはどういうことかというと、うん、要するにお金の価値が実質で減価していくわけですから、うん、インフレっていうのはね、
う
ん、
そうです。
そうすると1000兆円かける 3% で、うん、なんと30兆円の価値がこの1年間でですね消滅したわけです、
うん、ね、まあ、世界的にもそうですね。で
預貯金抱えてる人たちや、うん、で預貯金誰が抱えてるのっていうとですね、うん、やっぱりね日本はね高齢者が多いんですよ。60歳65歳以上のですね、うん、引退した人たちがですね、うん、ね、預貯金抱えてるわけですよ、う
ん、まあ、その話は続けて今ライブですけれどもまだ収録いきますんで、ですね、本日のゲストはもうレギュラーで来ていただいております龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生でした。どうも、
はい
はい、
じゃあまた次週よろしく、
はい、ありがとうございました。
Magical course that I love the most.